難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田勝也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日は、このほど日本で初めて、ネパールから日本に逃れてきた方が、難民認定されたというニュースがいろいろなメディアでも報道されておりますけれども、その、難民認定の、不認定に対する異議申し立てに、代理人として、関与してこられた、キーストン法律事務所の、弁護士、伊藤朝日太郎さんにお話をお伺いします。もしもし伊藤さん、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
伊藤さん、早速なんですけれども、まあ、今もご紹介した通り、こうネパールから日本に逃れて来られた方が、その初めてですね、こう難民認定をされたということなんですけれども、そのどういうケースだったのかっていうのを、はい、教えていただけますでしょうか？
はい、ですね、この方は、ネパールの RPP 国民民主党と言われていますが、はい、これは王政支持の、まあ、つまり王様を支持する立場の政党でした。でこの党の、そうですね、地方組織の、まあ、幹部を務めていた、人物、そしてちょっとややこしいんですけれど、この王党派、まあ、国王支持の党派はこの RPP の、RPP 以外にですね、サマタ党という国王支持の党派があるんですが、はい、その党首の秘書を務めていた、そういう割と国王支持の勢力の、まあ、中枢に関わっていた人物です。でその方が、2006年に、まあ、ネパールから脱出をして、はい、まあ、最終的には来日をしたと、はい、そして日本で難民申請をしたという、そういうケースです。
なるほど。それ で、まあでね、はい、一度はその不認定になったということなんですかね？
そうですね、難民認定の手続きはまずこの法務大臣に対して難民申請をしますけれども、はい、そこで認定不認定があるわけですね、はい、でその手続きで不認定になった場合に同じく法務大臣に対して異議申し立てをすることができるわけですが、うん、最初はご本人が難民申請をして、それで、まあ、最初の判断では不認定という判断になっています。
はい、なるほど。そして異議申し立てに代理人として関与してこられて、今回その3月27日付で、まあ、難民認定されたということになるわけですね。
はい、
よくわかりました。今回のですね、この認定の持つ意味をその伊藤さんはどのように捉えておられますでしょうか？
そうですね、これは私どもが把握している限りでは日本で初めてネパール人が難民認定された事例です。で、近年、さまざまなメディアで、まあ、偽装難民だという、うん、まあ、話が露出されていて、はい、で、特にネパールから逃げてきた人については、まあ、偽装難民扱いする傾向が強いんですね。で、その理由の一つとして、ネパールは、マオイスト、という毛沢東主義派と、それからまあ政府との間の内戦がずっと続いておりましたが、はい、2006年に和平合意ができまして、うん、その、和平合意の後は安全になったということを、まあ、入管側は言うわけです、はい、ですのでもう安全なんだから逃げてきたのは偽装ではないのかという、そういう扱いをされてきたんですが、うん、今回難民認定が出たことで、はい、まあ、2006年以降のネパールも、まあ、非常に危険な状況にあった、なので2006年以降にネパールから逃げてきた人もそれはきちんとした難民なのであって、まあ、一概にこのネパールが安全になったから大丈夫だってことは言えないと、そういうことを示すことが、まあ、一つ意味としてあると思います。
なるほど。
それからもう一つはですね、今回難民申請者が主張していたのは、マオイスト、ネパール共産党、毛沢東主義派による迫害を、はい、まあ、訴えていたわけですね、
はい、
で従来この難民として認定されるケースの多くの場合は政府による迫害、政府による直接の迫害、を理由として難民認定されるケースが多かったわけです、はい、まあ、しかし今回はまあ、マオイストは2006年以降に政権与党になっていた時期もありますから、うん、まあ、完全なこの政府 では完全にこの政府ではない団体とは言えませんけれども、うん、やはり政府とは違う団体による迫害、このことを迫害として認めたということは、はい、まあ、今後の難民認定のあり方を変える上で大きな意味を持っていると思います。
あ、なるほど、よくわかりました。まあ、ネパールからの、その、日本に来られての難民申請っていうのは、その、昨年でも、こう、国別で見ると、まあ、一番多くて、その、1293名ということで、こう、発表されているわけですけれども、そうした人たちが、まあ、一概に、その、例えば、こう、偽装難民というような言葉でくくられていく、こう、ケースが目立ってきている中でですね、今回のその認定というのは、画期的な、だったというふうに、こう、言えるわけですね。
そうですね。画期的でもありますし、で、あるいは、まあ、ある意味出て当然の認定であったとも言えると思います。つまり、ですね、まあ、昨年ももう1位ですかね、ネパールからの難民申請者が。はい、で、これは決してその、なんていうんでしょうかね、偽装だなんだという話ではなくて、本当にこの海外に流出せざるを得ないからこそ、やはり難民申請が増えているんだと思うんですね。ですので、現にその国際的に報道されるような戦争が起きていない地域であっても、やはりこの迫害というのは、まあ、あり得るのであるし、そうですね、やはりその、まあ、偽装だというふうに言われることに対する、はい、まあ、一つの大きな、なんていうんですかね、まあ、反証といいますかね、まあ、反対の証拠になるんじゃないかなというふうに思っています。
なるほど、よくわかりました。伊藤さん、じゃあ、最後にですね、リスナーの皆さんへのメッセージをいただければと思いますが。
ですね、まあ、この件は簡単にここまで取り付けたわけではなくて、まあ、4人の弁護団でやっていたわけですけれども、はい、やはりこの証拠を読み解いたりだとか、あるいはもう一見矛盾するような話が出てきた場合で、それをどう考えるのかというさまざまな困難がありました。ただその中で私はやっぱり目の前に助けを求めている方がいる、でその方の話をまず虚心に聞く、でそこからいろいろな、なんていうんですかね、解決が見えてくるんだと思っています。多くの場合、難民の方っていうことが時に混乱することがあるんですよね。一見証拠と合わなかったり、なんか前と違う話をしてるんじゃないかっていうことが多くの場合にあります。ただ虚心にお話を聞いていって、でご本人が持ってきた証拠を丹念に見ていくことで、これはこういうことだったのかっていうことがどんどん見えてくるんです。ですので、これはもう難民の場合に限らず、どういうんでしょう、何か助けを求めてくる人の話を聞く場合に、はい、いや、これはおかしいっていうふうに頭から決めつけるのではなくて、耳を傾けて丁寧に見ていくことによって、また違うものが見えてくるということが今回教訓としてとても実感しておりますし、ぜひ今後の日々の生活、日々のお仕事の中で、あれ、この話はどうなんだろうってなった時に、そこで切ってしまうんではなくて、ぜひそこを出発点にして、いろいろ考えていくことができればなというふうに、まあ、次回も込めて思っています。
あ、なるほど。伊藤さん、本当に今日は分かりやすく教えていただきまして、どうもありがとうございました。
いえいえ、
またこれからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
失礼します。
失礼します。
本日は、日本で初めて、ネパールから日本に逃れてきた方が、難民認定を受けたということで、その難民認定の、不認定に対する異議申し立てに代理人として関与してこられた、弁護士の伊藤朝日太郎さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。